にちは。
こんにちは。
エトセトラの時間でございます。
わあ、久しぶり。
なんか久しぶりですね。
久しぶりの響きですね。
いやあ、時が経つのは早いものでということで、うん、まあ気づけばね、世界もいろんな、うん、知ってる戦争が起きたのよ。
まあね。
我々が収録をしない間に
知ってますよ。
知ってる？まさかの。
ちなみにね、
はい、
2021年の11月以来みたいですね。はい、そのあたり。
そのあたり、
うん。
結構経つね。
1年ちょっとか。
まあそうか、それくらいか。
うん、
いやいやいやいや。
お元気でしたか？
ごめん、お互いに。まあ、あきちゃんも元気そうですけど、
そうね、おかげさまで。
まあ、ごじゃくんもね、なんとか元気にやってまして、最近特にね、やっぱりあるものを仕入れたから、なおさらちょっと元気になった。
あるものを仕入れた。
はい、あるものを仕入れた。
ほう。
ね、まあ、ニトリさんです。北海道が生んだ、家具屋さん、購入先は、お値段12,800円。いやいやいやいや、
ニトリっぽいよね。12,800円。
ああ、まあそうかもね。その中間ラインを攻める、はい、
ニトリっぽい。
ニトリっぽい、
うん、
でもまあそれのおかげでね、いや多分それだけではないんだろうけど、でもそれのおかげで、
うん、
なんかね、ちょっと安定した、生活が送れるようになったんではないか、過去個人の感想ですっていうね、ものがあります。
安定した、
多分ね、昔からあるものだと、
いつぐらいから、いつぐらい昔、紀元前にもあった。
少なくとも18世紀とか19世紀ぐらいにはありそうじゃない？いや、もっと言えば、例えばこれね、14、15世紀、例えばマリー・アントワネットとかさ、ああいうフランス王族貴族あたりぐらいはもうとっくに御用達的な
使ってた
ものではないかと思われます。
マリー使ってた。
マリー使ってたと思う。多分ねえ、パンがなければケーキを食べればいいのにとかって言ってね、
その通りだよね。
いやいやいやいやいやいやいや、それは殺されるわっちゅう話だよ。何言ってんだこいつだよね、本当にね。それがセレブの世界だよね、やっぱりね。まあ多分物自体はあって、商品としても多分、
男性も女性も使う？
男性どうなんだろうね。女性の方が、使うのではないかと。
わかった。
なんでしょう。はい。
ズバリいいですか。
どうぞ。
抱き枕。
ああ、これね、85% ぐらいな正解で。
ほう。
商品名抱き枕じゃないから。
何？
クッションだから。
何？ただのクッション？
まあ俺さ、詳しく名前忘れたけどさ、なんかそのクッションにもなるけど椅子にもなりますみたいな、そういう、
まあ今ヨギボーとかね。
あ、そうそうそうそう、それそれそれそれ、それのニトリバージョンだと思ってくれればいい。
あ、そうなんだ。
うん、だからね、自分のやつもやっぱりその普通に腰掛け椅子にもなるし、なるんだもん、やっぱなるんだもんね。
ビーズクッション。
まあそう、ビーズクッション、それを購入しました。あれはね、いいわ。あれはいい。
癒されるの？
癒されるけど、最初笑ったのが、そういうなんかその包まれてる感がある。まあ俺買ったのがね、でかいのさ、
140
ぐらいの、縦140ぐらいの、横60ぐらいの、 結構でかいやつで、
うん、
でだから最初仰向けにバーンって寝てみてさ、うん、やっぱこのなんかなんとなく包まれる感があるんだけど、
うん、
なんかね体がすごいザワザワする、
うん、
いや普通の人ザワザワしないと思うんだけど、
うん、
俺の場合は最初すごい落ち着かなくて、
うん、
なんか血管がちょっとなんかブツブツ言ってるぞみたいな、うん、でそれを5分ぐらい過ぎると、うん、途端にね気持ちよくなってね、うん、で今1回だから仕事から帰ってきたらちょっといろいろやってからまずそのクッションの上に寝るんですよ、
うん、
今多分ねあれで、ね、30分ぐらいねカクーンって落ちる、うん、俺は
いいね、
うん、
この間ちょうどさその似たような話を聞いて、
うん、
あの仕事でね、
うん、
助産師さんから聞いた話なんだけど、
うん、
あの赤ちゃんをこう包むようになんていうの布でね、
うん、
こうくるんと少し丸めて、
うん、
包むようにして寝かせるとものすごくよく寝るって話で、
はいはいはいはい、
まあ、おひな巻きっていうらしいんだけど、
うん、
その巻き方ね、
うん、
で、まあ、そのお腹の中にいる時の体勢を再現してあげるんだって、
はいはい、
うん、こう本当ちょっと布でこう緩く巻いてあげて、
うん
うん、でものすごいよく寝るらしくて、なんかそんな話を聞いてきたばっかりだったこの間。
いや本当にねそれに通ずるものがあると思うんだよね、うん、で自分はどちらかといえばそういう、まあ、昔からその癒し系グッズとかさいろいろあってさ、でもそれはねあのねなんだかよくわからないけど、うん、そういうものには頼らんみたいな、なんつうのこのあなんか男子特有のこのさなんかさ流行りものにはあのね目は向けないみたいななんかさ、
うん、
うん、どっかでそういうあの抵抗してた自分はいるのね、
うん
うん、でだからちょっと笑える話なんだけど、まあちょっとねクッション買ってさ、
うん、
あそっか癒しっていいのかってちょっと思って、
うん、
でこれ内緒の話だけどね、うん、動画を見たらさ今その動物の癒し動画っていや今だけじゃ昔からあるんだと思うんだけど、
うん、
溢れてるじゃない、だからいやってさ結構その可愛い動物たちがその寝てるシーンとかさ、
うん、
犬と猫が一緒にあの寄り添ってあの寝てるとかさ、なんかそういうものが結構たくさんあるわけですよ、
うん、
悪くないよねああ、そっかこういうことかと思いながら、うん、いやだからその寝るときにねそれをイメージするの今度、いや俺はね あそっかあの動画であそこで、うん、なんかねあのタイヤのところなんか蓋開けたらタイヤの溝に子猫が2匹なんか抱き合って眠ってるみたいな動画とかさ、
うん、
多分二昔前はねイライラしてたと思うんだよね、
それを見て、
いや猫にイライラしてるんじゃなくて、
うん、
それ見て可愛いって言ってる人にイライラしてたと思うんだけど、
ちょっとでも可愛いって感じちゃう自分にもイライラしてた。
あ、それもあると思う、
うん
うん、でも今ねそれがねああなんか素直に、うん、あなんかねあいいなと思って癒されてんなと思って、うん、
うん、それって自分自身を癒してもいいんだなって思えてきたってこと？
いや、ということだと思うよ。多分だからこの2年間で1年半ぐらいで、
おう
多分あそっかなんか自分に優しくしていいんだなっていうか、
うん、
おう
すごいね。
と、うん、そういう成長があったんだと思う。あの
すごいじゃん。していいよね自分にね。
いやこれでも さ、だからまあ俺の場合で言えばさ、俺はそういうの言葉にしたことはないけど、
うん、
例えばね、自分には優しくする価値がないとかさ、
うん、
自分はそういうものじゃないみたいなさ、
うん、
まあ、そういう人間じゃないでもいい、でもいいけどさ、うん、まあ、どっかで自分もあったんだと思うんだよね、やっぱね、
うん
うん、だからすごいやっぱ拒絶してたけど、
うん
うん、
まあ自分を大事にできない時期ってあるよね、
うんうん、
ですごいなんかこうしなきゃとかこうあらねばみたいなさ、ネバネバ精神になっちゃってさ、
うん
うん、まあすごい迷惑な話だけど、
うん、
なんか正義感を振りかざしてさ、周りの人を大概迷惑なんだよね。
まあそうだよね、
そういう時ってね。でも本人はすごく一生懸命やっていて、うん、結構誰もが通る道なのかもしれないけど、どうなんだろう。
いや多分誰もが通って、まあそこをね順当に通り過ぎられるのかさ、そこでね、うん、止まるのかでまた運命の分かれ道なような気はするけどさ、
まあ、通らない人もいるだろうけどね。
そうだね、
うん、そうですか。
そうです、だから俺はね、この1年半ぐらいでまた新しい自分に、うん、出会えたわけなんですが、
うん、
あきちゃんは？
あきちゃんは、
うん、出会いました？
そうだね、まあ、ますます人生を楽しんでますね。
あら。あら、まあ。
ノーストレス。ノープレッシャー。ノールール。
なんか変わったの？
いや、結構プライベートは忙しかったんだけど、うん、まあ、介護も入ってきたしね。うん、まあ、ちょっと母の体調面も。うん、ずっとあったし、うん、相当濃厚な2年だったけど、
うん
うん、まあその割に楽しんで過ごしてたよね、
うん
うん、まあ最近はちょっとコーチングとカウンセリングと学びつつ、
うん、
まあお仕事しつつ、
うん
うん、まあ絵も描こうかなと思ってて今、
うん、
なんかさ、私ずっとこの言語の世界にいると、なんて言ったらいいのかな、飽きてくるわけでもないし疲れてくるわけでもないんだけど、うん、無性に絵が描きたくなるんだよね、
うん
うん、とか例えばこう海に入りたいなとか、
うん
うん、その非言語を求め出すんだよね、はい、自分がね、そういう感覚ってある？
いや多分あるんだと思うけど、意識に上がってないと思う俺。
うーん、ずっとこう日々言語に触れていて、まあ、言葉を使って、
うん、
で、まあ、その言葉の定義だったり概念だったり、うん、っていうことをまあ考えてるよね、
うんうん、
ある時パタッと、あ、なんか非言語に行きたい、非言語に浸りたいっていうモードがあって、
うん
うん、なんかそういう時って自分でスイッチを切っちゃうっていうか、うん、言語の、
うん
うん、パチッとスイッチを切って違う世界に ましばし漂うっていう、
はいはい、
うん、感じですかね。
基本的には 絵の世界かい、その非言語ってこの場合、
うん、感覚の世界かな、
うん
うん、まあ、絵を描きたくなったりお風呂で潜ってみたり、
うん
うん、結構ねお風呂でね、ま、お湯張ってで真っ暗にして、
うん、
ま、真っ暗かちょっとキャンドルとかでほの暗くしてもいいんだけど、それで目をつぶってお湯の中に潜ると、
うん、
その赤ちゃんのさ、
はいはい、
胎児の状態だよね、
うんうんうん、まあ溶液の中にね、
そうそう、今パッと思い浮かんだけど、
うん、
そういうこうその時の感覚とかすごい気持ちいいし面白い、うん、
俺だから俺の個人的なことを言えばさ、
うん、
なんかね感覚刺激にもビビってんだなっていうのがここ最近の、
うん、
なんか自分の発見でさ、
うん、
だから本当に例えば言語の世界に飽きたから別なね非言語の世界行きたいって言ってさ、うん、でもまだ自分って多分そのじゃあ例えばその例えば思いっきり 海で泳ぐとかね、
うん、
なんかさ、うん、違う感覚刺激を求めるのかって言ったらさ、うん、本当はね気持ちいいんだろうけど、でもねやっぱりさっきのあのクッションじゃないけど、やっぱね最初はねすごい抵抗してるの、体が抵抗するんだよその、
うん、
新しい感覚刺激に対してさ、うん、でだからあえて言うんだったら音楽か映像に行くんだと思うんだ自分だから、五感の中でも 目と耳に逃げるというか、
うん、なるほど。
でもねそれも最近そのクッションのおかげでちょっとなんか、うん、あそうなの、この触覚いいなっていう、
うんうん、皮膚の感覚 ね、
そうか触覚悪くねえなって、
うん、
うん、
そうだね、まあそんなこんなで2人とも元気に楽しく生きておりますので、
はい、
次回はまたどんなテーマですかね。
まあもうちょっとなんかね踏み込んだ何かのジャンルでまた話していけたらとは、うん、思うね。
うん、まあ、そのなんか安心感みたいなものとかね、感覚的なものとか面白いかもしれないね。
多分ね、うん、そのテーマにしたら話が長くなると思う俺のね、
うん、
もう今安心安全っていう言葉が自分の中のマイブームになってるから、
うん、そうなの？
そうなんです。
安心安全？
はい、
うん、
安心安全がやっぱりその、うん、
うん、コーチングで言うとそれコンフォートゾーンってことではない？
俺だからさ、いやコンフォートゾーンについてもちょっといろいろ言いたいことがあるけど、
うん、
いや文句じゃないけどさ、
うん、言いたいことあるの？
言いたいことある。だからそのコンフォートゾーンがあるからね人間ダメになるっていう見方もしてるし、
うん、
逆に守られてるっていうのも分かるよ、
うん、
守られてるっていうのも分かるし、うん、でもだって触覚刺激を入れちゃダメなのが俺のコンフォートゾーンだったからさ、そんな危険なものに溢れちゃいけませんっていう、
うん、
例えばねだからこのいやこのコンフォートゾーンの表の顔と裏の顔みたいなさ、
うん、
あるなって思っててさ、
あ、じゃあ次回それだね。そんなわけで。
まあで ですかね、はい、そんな感じでやっておりますので、また皆さんよろしくお願いしますということで、
はい、気が向いたら聞いてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではまた、
はい、バイバーイ、
バイバーイ。